皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月8日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は自白が続く内外情勢という話です。我々一般市民はですね、実は特に今あまり政治的にはやることないんですよね。こう見てるだけなんですよね。戦争っていうことだと思うんですね。戦争になったらですね、銃後の備えとかいう言葉は確かにありますけども、戦争やってるのは軍人兵隊で、一般人は逃げて様子を見てるしかないですよね。今だからトランプたちがやってるディープステート、壊滅作戦はですね、あれ戦争ですから、はっきり言って何かできるかっつうと特にあまり何もないんですよね。啓蒙活動ぐらいのもんですよね。そしてあとはその行き先を見ながらね、自分たちの人生を自分たちで決めていく、それは自分の問題ですから、あるいは周りの問題ですから、それやればいいんですが、基本的に作戦自体については特に何かやることってないと思うんですね。で、逆にじゃあ我々はどう関与してるかっていうと、心理戦の対象になったわけですね。すなわち彼らは何やってるかっていうと、悪党たちを潰すって言っても、個人をね、水戸黄門みたいに誰か個人をですね、と捕まえてで排除すればそれでいいっていうほど時代は簡単ではないんで、今回は形の建て替えではなくて心の戦いですから、霊魂の方ですね、火の方の建て替えでありますから、一番大切なことは、世界の人々の気持ちを変えさせるっていうことですね。いい意味でも悪い意味でも時代が極まってくるとですね、人々はその歪んだやり方でもそれが当たり前として受け入れるわけです。歪んだやり方でないと自分の生活が成り立たないと思えば、好んでその歪んだやり方を受け入れるようになります。したがってどうもやっぱりですね、時代を立て直そうと思うと、一般人の意識の中に今までと同じことを続けたいっていう気持ちが強いですから、これがやっぱりどうしても抵抗勢力にはなるわけでありますね。したがって一番最後の部分はですね、やっぱりこの人々の気持ちを変えなきゃいけないと。で、その気持ちを変える部分はどうやって変えるのかっていうと、作戦はごく限られた場所でやってますよね。ワシントン DC だとかウクライナだとか、でこれをメディアが伝えるわけですね。メインストリームメディア、あるいはソーシャルメディアが伝えます。さらに個人の情報、企業の情報もそこに入ってきます。でも広くそれはメディアが伝える情報ですね。もちろん個人的に直接現場から聞く話もないことはないですが、ほとんどの今世界で行われているこの作戦というんでしょうかね、大きな変化はメディアから伝わってきます。で、そのメディアがですから人々を改心させる役割を担っているわけであります。みんながですね、非常に良い心持ちであればですね、論語を読むようにですね、これが正しいことですっていうとですね、それに皆さん感心するんでしょうが、そんなにいい心持ちの人が今あまりいないわけですね。だからどこまでも悪の姿を見せてやって、これに賛同させる人、それがいいんだと思う人たちを増やしていって、しかし途中でこれおかしいと思う気がつく人たちはどんどん気がついていただいて、ですから極端なことをやっていきながら気がつく人は気がついて、でそれはそれで OK で、で最後気がつかない人たちはそのとことんひどいところを見ていて、とことんひどいことでやってた連中が、いや実は自分は間違ってました、彼らが言ってることは正しいことですと、自分たちの悪のやり方でしたと、俺たちが悪いございましたって突然消えちゃうと、そうすると悪を信奉してた人っていうのはもう行き場を失いますよね。その悪っていうのは、その泥棒したとかなんとかそういう悪という意味でもなくて、そういうのも中にいますけども、やっぱりこう時代を敵対的に持っていっちゃうんでしょうか、世界全体の大和合っていうんでしょうかね、世界全体の統合融合を妨げる勢力ですよね。それは個人の私利私欲によるものもありますが、やっぱり 考え方によるところも大きいですね。こうやっぱりイデオロギーみたいなもんですな。ソ連が崩壊して、ソ連はもう二度とイデオロギー、ロシアは二度とイデオロギーの国にしないと、まあ、プーチンは前から言ってるわけでありますが、あのイデオロギーってやつが一番実は厄介なんですね。まあ一見真面目に見えるし、まともに見えますからそれ信じるんですが、これがやっぱり現実世界と一番違うところで、原理主義にすぐなってくるんですね。でこれが本人良かれと思ってやってると、最後それが大失敗と大悲劇につながると。太平洋戦争の時もある種原理主義がね、日本を追い詰めましてもね、300万人死んじゃったわけですから、ああいうことになるわけですよ。したがってこの、まあ、原理主義者たちを排除するとはなかなか大変で、理論的には理路整然としている部分があるんだけども、原理主義がゆえに問題なんで、その目も一緒に積むってことになると、かなり広い範囲ですね、まあ、言ってみれば切除しなきゃなんなくなるわけですよ。でそういうのはやっぱりこうやっていかなきゃなんないわけですね。バブルの崩壊なんてのは割と簡単にそれができるんですね。あるまあお金に関するある種の、感覚を持っている人たちが一斉にそれで退かざるを得なくなりますから、結構バブルの崩壊って簡単で、金の話は分かりやすいんですよ、すぐ結果出るし、金のことについては本当に行動が全然違いますから。しかしまあ、生物学のこととかですね、男女の性別のこととかね、世界秩序のこととかビジネスのこととか、まあ、追い込むとになりますとですね、まあそんな簡単に決着つかないんで、しかしまあ、そこのところは具体的に誰がどんな悪いことをしてたのかと、表に出てこないことを全部積み上げてって今やってるようですね。エプスタインの島に行ったとか行かないとかですね、あるいはどこで中国から賄賂をもらったとかですね、まあ、こういうのを積み上げて、まあ、とりあえず排除するっていうことで今どうもやってるように見えますね。でその過程で、要するにテレビを通じて、メディアを通じてですね、我々が見てるのはそのドラマであり、一つそれは人々の気持ちをですね、こうある間違った方向に持っていくディープフェイクですね。偽物のバイデン出したりして、あれが文字通りディープフェイクで、これやっぱり人々の気持ちを試すわけですね、はい、悪い方向に行く方人たちは悪い方向へどんどんどんどん連れてって、最後に実はディープフェイクですってことが自白によって明らかになって、自白は必ずしも口で言うとは限らないんですよ。明らかにですね、違うっていうことをメディアで見せるわけですね。おいこれホワイトハウスがセットじゃないかとか、おいあれバイデン階段芸やらず足の太さがですね、普段のバイデンと違うじゃないかとかですね、自転車に乗ってるバイデンなんかもっと違うじゃないかとかですね、よく見ると分かるようにやってんですね。あるいはあの国旗にですね、金の縁取りつけてみたりですね、日の丸に縁取りついたりするのあれも傑作だよね。縁取りのついた日の丸なんてですね、日本でないと思うんですけどね、金の縁取りがついたね。でもあんなの出てきたりしますよね。あの西村なんてのはね、あの金の縁取りについた日の丸が好きですよね。ああいうのをこう見せるわけですよ。で気づく人は気づくと。だからやっぱりまあ戒心を誘うわけですね、メディアを使って。で白状させて、あっと思わせて戒心をさせると。で最後まで戒心できないと、まあ言ってみれば映画館でいきなり停電になって映画終わっちゃったよみたいな形で黙りこくっちゃうと。まあ安倍が死んだとかそうだし、それからどうも高市もあれ辞任じゃないですか。絶対捏造だとかね、あの総務省の文書言い張ってるらしいんで、ね、捏造でなかったら私は辞任すると言ってたわけですから、捏造だと言い張ってるってことは辞任するって意味ですよね。まあ、やっぱりのけと言われたんじゃないですかね、誰かからね。まあ安倍派解体ではね、まあそういうことで、まあ、やっぱり支持者いましたからね、安倍でも高市でも。それいなくなったらですね、シュンとするんじゃないですかね。要するにこう気持ちの出口を失うっていうのかな、マウスピースを失うっていうのか、ごひいきがいなくなるっていう状況だから、もう関心も持てなくなって、まあ、その後は本人次第ってことですね。だからとりあえずだから、まあ、こうなんか排除するには、まあ、大体そこまでで大体いいと。したがってですから、我々が今こうこの戦争の中で見ている光景っていうのは、そのディープフェイクで、ディープフェイクを見せられながら、あんたはどう改心したのというところが問われてると。だから一人一人にとっての戦争っていう意味で言ったら、まさにこれがこれも一つ世界戦争ですよね。でこのディープフェイクに騙されてですね、やっぱりワクチン打っちゃったとかですね、ディープフェイクにね騙されてウクライナ行っちゃったとかですね、実際にこれ戦争なんですよ。だから犠牲者はちゃんと出るんですね。で、まあ、戦争だから勝ち負けがあるんですよ。まあ共倒れといえば共倒れなんですけども、 まあ、やっぱり勝者敗者はですね、一応形は明確になってきますよね。でこの間あの共和党の大会ありましたよね、アメリカでね。でトランプは出てきて、でもうこの段階まで来るといろんなことが明らかになっておりまして、トランプ改めてディープステートをオブリビエイトすると、まあ、消滅させるっていうんですか、壊滅させるっていうんですか、忘却の彼方におっしゃるっていうんですか、そういう言葉を使いましたよね。ディープステートをまあ消滅させちゃうっていうんだから、これいよいよその作業が本格化するわけですね。ついこの間まで、いや去年だな、去年の秋だったか、自分はその世界の警察官だって言ってましたよね。であの頃からまあ例えばその、日本でもいろんな、あれですね、五輪の汚職の話も出てきたし、今日はミルラルリの旦那が捕まったんですか、だから楽天もなんか実損100億円なんてものすごい詐欺事件がなんか捕まってますよね。それから麻薬の話がそうだし、これはもう世界中でカルテル今摘発進んでますよね。それから日本に関係するんだと、あのフィリピンの拘置所にいた、入管施設にいた、まあ連中がね、拘置施設の中からそのあれを強盗を指揮したって、これ捕まりましたよね。だから何か大きな力が変わったんで、拘置施設の中の悪党たちが追い出されてきたわけですよね。だから明らかに何かこう変わってきてますよね。そうするとこれトランプディープステートをその忘却の彼方に押しやる、消しちゃうって言ったわけですから、これ日本でも これすごくそれ大きいはずですね、ディープステートってね。だから強力に進んでくるんじゃないですか。でそのメディアの洗脳やってた電通だ、特に電通ですよね。まあもう今回の談合事件で、ほとんどこう権威失墜状態に入ったと思うんですね。でこういうことっていうのはこれからも他の業界でもますます私は進んでいくんじゃないかと思うんですよ。したがってこの後ですね、まあ、どんな形で、そのどんな順番でねものが出てくるかそれは分かりませんけども、やっぱ国内外で本当にディープステートっていうのは消えていくんだと思いますね。でそれはやっぱり自白ということで起こってきますから、本当にびっくりするようなことがこの次々とその文字や映像で声で出てくるという展開ですね。本当だから最近ですね、朝起きるとですね、まああの朝早くね外出する日は早く寝るんですよ。もうあの朝6時から出なきゃならないって、5時から出なきゃならないって日が時々ありましてね、そういう時はもう前の日うんと早く寝るんですね。うんと早く起きるんですよ。じゃないとですね、こう夜寝てる間にね、なんか思わぬこと起きてんですよ。本当はね、目向くようなこととか目向くような発言がね あるんですよ。おいこれえらいことだぞと。例えば昨日なんかあれですね、アルゼンチンですよね。アルゼンチンがそのマルビナス諸島のイギリスとの協力条約停止するって言い出したんですね。あれね、おいおいまたフォークランドでお前戦争するのかいなと。で今度アルゼンチンロシアついてんですよ。ロシアが支持してますからね、おおこらウクライナの次はフォークランドかいなと。でもこれもイギリス勝ちようがないなと。いやこれイギリスいよいよ解体だぜと、これ、そんな感じですよね。だからねびっくりしたようなことが起きるわけですよね。まあ、あの事件事故もそうだよね。なんかこれいかにも陰謀だっていうようなさものが結構多いじゃないですか。あと自白で言ったらまさにその日本の総務省がそうだよね。今回ねそのいや検閲やっておりましたと、放送法の解釈をね、ちょっと改めますなんてことを大真面目やってたわけでありますよね。であれなんかまあ本当に当時のことを思い出したらですね、まあ、どこでもなんか安倍派の連中が因縁つけてきましたよね、安倍グループの連中がどこにでも因縁つけてきて、で彼らが政府を動かしてたんだという様子がよくわかりますよね。で今頃その内部告発出てきたってことはよく思ってなかったんでしょうね、よく思ってなくて出てきたっていうことなんだと思うんですね、役人たちもね。まあだからこれもある種自白ということですよね。それからこの過程でやっぱりよく分かってくるんですけど、中国のことなんですね。中国は一体何者なのかっていうのはまあみんなにとって大きな疑問なのかもしれませんけども、中国共産党は中国国民をこう束ねてますよね、圧政を敷いてんですね。でこの上積みを飲んでいたのが、まあ、世界のディープステートだと、まあ、これは言っていいと思うんですよ。 だから中国人に稼がせて、その金を巻き上げて、まあ中国の共産党だったらもね、一部金渡してやって、この金を巻き上げて自分たちの懐入れたのがバイデンもそうだし、あといわゆるディープステート本体ですよね。日本も一時そういうことだったんだけど、日本はなんか泉焼かれちゃったんだな。あんまり蜜がなくなるわけですよね。中国の方がどんどん蜜が出てくると。中東も一時は随分貢いでたんだね、サウジなんかも。でも911事件なんとかな、これがだんだん止まっていきますよね。最後やっぱり無限の泉みたいな形で、そのディープステートに金をどんどん渡し続けてたのが中国共産党だったんですね。そうすると彼らにしてみると、中国共産党は実に素晴らしいなと。どうやったら無限の泉をね維持できるのかと。大抵みんな国民が反対に出したりですね、国民がなんかディープステートをけしからんって言い出しちゃったりですね、外国人は出ていけって言っちゃったりね、それからそんな統制なんかやだって言ったりひっくり返ると。でもそれやると自分たちの金が入んなくなりますね、ディープステートは。じゃあどうやったらできるのかなっていうと、中国共産党のやり方が一番いいと。巨大な検閲をやると、特にデジタルを使って徹底的に管理すると。あれをやっていけば自分たちはですね、永遠にもう金を巻き上げられると。だから中国共産党のやり方を世界に広げればですね、永遠にこうなんか、世界のね覇者となれると。そんなこと思ってたんじゃないですか。一時そんな話ありましたもん、実際ね。なんか日本に来たことありませんけど、自民党にですね、自民党の人になんか中国のあれ習近平だったかな、中国式の検閲を入れたらどうかなんてね、あの提案してたことありましたよね、昔ね。でだからトランプがいつも中国中国っていうのはこのディープステートのことだよね、あれね。まあでもそれも要するに今回ハンター・バイデンのこともそうだし、あと他いろいろ出てきましたよね、ウイルスのこともね。まあ自白ですわな、いかにとんでもないかっていうことがはっきりしてね。これもうすぐウクライナ終わりでしょうから、あの戦争ね、ウクライナ終わりでしょうから、あっちからもっと出てくるわな。そうするとやっぱりまあ予定通りっていうんですかね、作戦通りで今年後半はまあ重大な責任追及という形なんでしょうね。まあ東京裁判を何百倍も大きくしたような形で世界中がやっぱり動いていくんじゃないんですかね。そんな展開になってきてんじゃないかと思うんですね。まあその中でやっぱりこう、去るものと残るもの、発展するもの3つがあるわけですよね。こうやっぱりよく見ていくことが大事ですね。何が去っていって、何が残って何が発展していくのか。これは前から言ってるようにね、これからはまあローカルが大事で、地域の自立があって、それを横に手をつなげるみたいな形だから、まあ、それは大きな方針として伸びていくんでしょうし、でも具体的にどんな組織のやり方がいいのかなんていうのはいろいろありますからね。まあその辺は具体的なところはそれぞれやっぱ変わって、伸びるところとなかなか進まないところとまあ出てくるんだと思うんです。そこはやっぱり自分で判断していかないとダメですね。でそれ以上にやっぱりこう今までのこの権威に対する信任の失墜ってのはすごく大きいですよね。なんかやっぱり科学技術もですね、どうもなんか我々の知らない原理なんかを運用しているように見えますよね、あれね。我々が知らされてないなんかある種の原理を応用しているように見えますよね、ディープステートの連中ってね。でその原理明らかになった時に、何か結構教科書書き換えるようなことって多いんじゃないですか。あるいは科学の今までの常識が覆るようなことって多いんじゃないですか。そういうことになると、今までの教科書とかそれを前提にした議論とか理論ってなんか全く役に立たなくなることがありえますよね。したがってなんかこう権威の失墜っていうのがものすごく大きいと思うんですね。だからこう外の権威に頼った生き方っていうのが多分一番厳しいですよね。何を信じていいかわからないと。いやそんなことないんだね、何でも信じてみればいいんですけども、信じて行動してみればいいんですが、それができないとですね、なんかうずくまってしまいますよね。なんかいいと思ったらそれやってみて、ダメなら軌道修正する、この繰り返しですからね。プラン、ドゥ、チェック、アクションで、とにかく考えてやってみて、検証してみて、考え直す。だから、うまくいくかいかないか、実際やってみなきゃ分かんないわけね。正しいか正しくないか、自分で体験してみなきゃ分からないんだから、それをどんどんどんどんやってみればいいだけのことなんですね。権威が失墜したから、そこで立ち止まるなんてことありえなくて、逆にそういう発想っていうのは、まあ、何が正しいかが一番大事だと思ってる人生が、そういうふうな結論になっちゃうわけですね。何が正しいかだけ考えて、で絶対自分が失敗しないようにっていうことだけで生きてくると、ここで全くそのどうやって生きていいかわからない、 経緯の失墜によって完全にそのうずくまるということになってしまいますね。それがおそらく一番の悲劇であり、そして今までの体制の終わりの一番はっきりした見える部分だろうと思うんですね。でも本当にですね、毎日毎日本当にいろんな自白が出てくるんですよ。だから忙しくてしょうがないよね。まあでも大体まあ想像の、ね、範囲内で大体動いてますよ。したがってこれからしばらくですね、やっぱり毎日ね、この状況が変わっていく中で未来をね、しっかり見据えて行動していくことが何よりも大事だなというふうにしみじみ思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、自由自白が続く内外情勢ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。